昔の話なんですけどね、深夜に浦安駅の周辺に行く用事があったんですよ。で、高田馬場から東西線に乗っていくわけですけれども、それがね、終電間際だったもんで、高田馬場から葛西までしか行かないんですよ。その最後の電車が。その時だけなのかな？まあ今はどうなのかわかんないですけど、とにかく葛西止まりだったもんですから、一個手前の駅で止まっちゃうわけですよ。で、そのままタクシー使えばよかったんですけど、その当時ね、学生だったもんで金がなかったんですね。で、困った上に考えたのが、こうなったら、葛西から浦安まで一駅なんだから歩いていけるんじゃないかと思ったわけですよ。ところがね、わかる人はわかると思うんですけど、そっから歩くのが大変なんですよ。なぜかっていうと、大きな橋一本渡るでしょあの、葛西駅から浦安の方行く場合。あれをね、知らなかったんだよ、俺は。で、とにかく、しょうがねえから、渡ってってさ、なんかね、それも、ちょうど深夜で、もう道わかんないから、何が何だかわかんないまんま、本当にこの道合ってんのみたいな感じ、とにかく変な記憶があったっていうね。とにかく大変だったというね、心細い思いをしました。私が足利島カイトでございます。こんな人が浦安で放送やってていいのかという感じでございますが、6月21日の放送分でございますね。第12回目の放送、来週で最後の放送でございます。さあ参りましょう。FM で 83.6MHz、足利島カイトのトライフィリング。今週の特集はエクスピアで地味で作ってると本当という特集でございます。前浜駅おりますとですね、皆さんご存知の通り東京ディズニーランドとですね、東京ディズニーシーがございますよね。この隣にですね、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを運営しておりますオリエンタルランドさんという企業があるわけですが、このオリエンタルランドさんが開いておりますショッピングモールエクスピアがあるわけでございますが、このエクスピアにね、まあ先日ですね、モノマチの特集で PG デザインさん出てきましたけど、PGデザインさんが期間限定でね、エクスピアでショップを出していたわけでございますが、あそこの店でね、カラフルなね、商品を置いてるわけでございますが、まさにね、このエクスピアではこのカラフルなね、デザインが合うわけですよ。なぜかっていうと、メルヘンチックな、まさに夢の国のね、ショッピングモールなわけでございますよ。もちろんショップ以外もですね、映画もあったりですね、イベントスペースもあったりですね、本当に楽しいショッピングモールなわけでございますが、もうこちらね、もちろん東京ディズニーランド、東京ディズニーシーで遊ぶのもいいんですが、こちらで買い物するのも楽しいんじゃないかということでございます。もちろんね、ランド C を楽しんだ後にショッピングモールに行くって感じもいいわけでございますが、このエクスピアリ実は地ビールを作ってるっていう噂があるわけでございますよ。これ地ビール作ってるっていうことはですよ、ディズニーランドディズニーシーで遊んだ後、ね、エクスピアリで買い物して、そしてビール飲んじゃうってことはできるんじゃないかと。それで駅が近いわけですから、そのまま電車で帰れるという、車使わなくて OK みたいなね、いいところがあったんですね。よく考えてくれました。本当にありがとう、オリエンタルランドさんって感じですよ。もう足利島カイトには最高のね、環境ですよ。ということでですね、エクスピアリ内にありますビール工場ハーベストムーンさんに伺いましてですね、そこいらの話を聞いておきましたのでですね、ぜひ聞いてくださいませ。今回ですね、取材を受けてくれたのはですね、ハーベストムーンさんでですね、醸造責任者をされております園田さんという女性の方なんですね。女性の職人、やっぱりこれから女性の時代だなと思わせてくれましたね。なかなかね、まさにビールが好きなんだなって感じのね、方でね、よかったですね。今日はですね、まさにね、浦安の女性のね、力を見せつける30分になるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひともお楽しみくださいませ。では、園田さんにお話を聞いております。ぜひお聞きください。ですね、ハーベストムーンさんという地ビールの工場に来ておりまして、
そうですね、まあ、今地ビールっていうよりは最近はクラフトビールっていう言い方、
クラフトビール、
はい、
まあ、ビールって一重にいろんなビールあるじゃないですか。私も詳しくはないんで、例えばビールでも黒ビールって言っても、黒ビールでもいろんな名前の言い方あるわけじゃないですか。
はい、
でなんか 具体的に、よく我々が飲んでるビールっていうのは、あれ何ビールっていうんですかね。
大手さんのビールということでしたらば、はい、それは一般的にはピルスナータイプと言われる。
ピルスナービールってやつですね、はい、
黄金色の。
あ、はいはい、ね、よく
缶ビールとかで飲むやつですね、
はいはい、
あれはピルスナーと言われる種類のビールになります。
あれってどういうビールなんですか、実際種類として。
まあ、元々正せばチェコのピルゼンという町で作られてたのが発祥と言われている。
あれは地名から来てるってことですか。
そうですね、
はい、
で地名から来てるんですけども、まあ、そこで作られたビールが美味しかったんで世界中にそのビールが広まったっていう。
そうですね、本当に世界中で、だからいわゆるアメリカでもあのビールが結構メインですし、大体そうですね。
まあ世界的にそうですね、
はい。で、まあ、他に、まあ、黒ビールでもなんか、スタウトってあれなんですかね。
スタウトも、まあ、黒ビールですけども、まあ、スタウトだったり、それから、まあ、ハーベストムーンではシュバルツっていう黒ビール作ってますけども、
はい、
まあ、他にもいろいろ黒い中にも種類はたくさんあるんですけど、スタウトとシュバルツの違いを、まあ、一番大きな違いは酵母の種類が違うっていう。
酵母の種類ですか。
はい。
でまあ、作り方またそういうので色がついたりとかそういう種類が変わったりとか、うん、味が変わったりするっていうことなんですね。
まあ、麦芽とあとはホップですね。ホップも香りがいろいろ柑橘のものがあったりお花っぽいのがあったり、まあ、ハーブっぽいものがあったり。
そういえばよく最近その地ビールでそのオレンジの香りとかそういうのっていうのがあったりするじゃないですか。あれっていうのはちょっと私も詳しく分かんないんですけど、
まあ、一概にホップだけとは言えないですけど実際にオレンジ入れてるものもあると思いますので。
あ、そうですか。
はい、
例えばハーベストムーンさんもなんかそういう今日なんか見てたらオレンジのやつってあったじゃないですか。あれは何なんですか。
あれはフルーツビールなのでオレンジの果汁を加えて作っているフルーツビールですね。
ああ、なるほど、
はい。
ホップの、その独特なものでオレンジのものが出る場合もあるし実際にジュースを入れたりしてビールを作るってこともあるってこと
ですね。そうですね。 あとオレンジの皮とか。
ああ、なるほど、オレンジビールですね、
はい。
あ、なるほど。いわゆるピルスナービールしか私も知らないんで、
はい、
あ、こんなにいろんな種類があるんだなっていうのはびっくりしてるわけですけど、で今日はですね工場内に来させていただいて、
はい、
ここをねちょっと見させていただくってこと、本当にお忙しい中ありがとうございます。
いい
でですね、今来ているのは、まあ、ビールを作る釜なんですけど、
ね、
これ何ですかね。
これ糖化と煮沸の兼用している釜ですね。
煮沸、はい、
工場によっては別々に釜があるところもあるんですけど、
はい、
ハーベストムーンは糖化と煮沸、まあ、両方の工程ができるような仕組みの釜になってます。
糖化と煮沸ですね、
はい。
まずその糖化っていうのは何なんですかね。
麦芽に、まあ、ある一定の条件を与えてあげると、まあ、その麦芽の中のでんぷんが糖に変わるんですけど、
はい、
まあ、それを糖化、でんぷんが糖に変わるので糖化、
ね、
なので糖化釜と言います。
じゃあここにそのいわゆる入れるわけですね、材料で。それで糖にしていくという作業をするわけです、
はい。
それで隣の釜に移すわけですか。
そうですね、隣のろ過槽に移して。
これがろ過槽 の釜ですね、はい、
はい。細かく砕いた麦芽を煮て甘いその、麦汁、麦の汁って書くんですけど、
はい、
麦汁を作って、まあ、それをろ過槽に移して、こして、
はい、
甘い透明な、麦のエキスを絞り取る。
じゃあ我々が見てるあの色がこの段階でできるってことです
か。そうですね、まあ、全く同じではないですけれども。
あ、まあ、その後発酵するんで、はい、そういうことに。でこれ今ですね見てたらこれ絞りかすですよね、これ。
そうですね。
あれですかね、これはこの後何かするってことあるわけですか、絞りかす。
絞りかすは、まあ、ここの場所の場合には産業廃棄物で処理するので、
まあ、やっぱり
高橋
さんなくなっちゃうんだ。
まあ、近くに牧場でもあればねお渡しできるんですけど、なので、これは最終的には家畜の飼料に、まあ、そういうと処理をしてくれるところに持ってってますね。
ああ、なるほど。糖化して、あ、はい、おうちその汁だけを全部吸い取って、はい、まあ、だから味がなくなってる状態になっちゃってから、
まあ、ほぼほぼ、まだ若干なくはないですけど、もうあんまり人間の舌だと甘いってあんまり感じないでしょうね。はい、逆に甘いのが残ってたらうまく絞れてないってことなんで。
あ、なるほど、
はい、
そういうことですね。ちゃんと絞って、
はい、
だからこの状態になっていくと、
はい、
はい、で、これが、まあ、いわゆる麦汁ができましたよね、
はい、
でこれをまた戻すわけですか。
はい、こちらの設備だと戻し釜に戻して煮沸をします。
でここで煮沸の作業で最初にやった透過したと釜に戻して、煮沸をすると。
はい、
でこれどのくらい煮沸ってするものですか。
煮沸はまあ物によりますけど、はい、大体、70分から90分ですね。
70分から90分、
まあ、煮沸をして、はい、そのまま絞った麦汁を殺菌をするっていう意味合いもありますし、はい、ホップを入れて苦味付けをする。
ああこれはこの煮沸のところでやるわけですか。
煮沸中にホップを入れて、はい、ホップっていうのは、まあ、ハーブの一種の、まあ、お花なんですけどね、
はい、
苦味の元になる。
あお花なんですか。
花です。
あ知らなかった。そうなんですね。
なので、まあ、それを入れて苦味付け。苦味はある程度煮ないと、はい、まあ、効率よく抽出できないので、はい、煮沸中に入れる、
はい、
あとは、まあ、ホップの香りも大切なので、
はい、
まあ、香りも煮沸の、まあ、終わりかけぐらいに入れて香り付けをすると。
あなるほど、
はい、でそれが終わったら、
はい、
ワールプールっていうんです。ワールプールタンクっていうんですけど、
ワールプールタンク、はい、
成長、まあ、日本語で言うと成長きれいに済むって書く、
あ、はい、
成長ですね。成長させるためのタンクに入れる、
はい、要は清いに腸、の方に
済む
って、そうです、
三髄にこの
部分、まあ、要は済ませるってことですね。きれいに、はい、
そのタンクに入れてしばらく置いとくと固形分部分が固まるので、
あ、はいはい、
それを見計らってきれい、またきれいな透明になった麦汁を取り出すという。
ああこういうことをされるわけですね、
は
い、
その後は、一旦冷やして、
まあ暑いですからね、はい、
そうですね。その後酵母を入れるので、
はい、
酵母が働きやすい温度まで下げてあげてから、
はい、
こちらの発酵貯酒タンクに入れる。
なるほど、その作業をして発酵をさせるということですね、
はい
はい。大体何度ぐらいになったらその適温っていうんですかね。
酵母によって違うんですけど、まあ、6度だったり16度だったり、まあ、12度だったり、まあ、それもちょっと違いますね、はい。
ピルスナーだと何度も、
ピルスナーだと、まあ、大体6度前後ですね。
6度前後で、
まあ、で冷やしてあげてから酵母を入れてタンクに入れる。
なるほど。で、まあ、要はここで発酵させるような状態になるわけですけれども、はい、大体どのぐらい発酵するものなんですか。
まあ、大体1週間ぐらいですね。
1週間。あなるほど。で1週間発酵して、いわゆるビールになるっていう形になるんですかね。
そうですね。その時点で大体その、まあ、目標とするアルコール度数は出来上がるんですけども、
はい、
その時点ではまだ何て言うんですかね、若いと言いますか、
いろ
いろな、例えばまだ、まあ、発酵中にはいろんな香りが出てくるんですけど、まあ、いい香りもあれば、まあ、そんなに良くない香りもある。まあ、そういったものは、その段階でまだいろいろ混じってたくさんあるので、まあ、あまり香味的にも味わい的にも、まだまだ完成品には遠いので、その後最終的に0度にまで温度を下げて、
あ、その1週間終わってから今度は0度に下げるわけですね、
はい、まあ、すぐにじゃないですけど、
はい
はい、
で、またタンクで、
まあ、そのままゆっくり熟成をさせる。
でその0度の状態はどのくらいかかりますか。
それもまあものによりますけど、
はい、
1週間だったり2週間だったり3週間だったり半年だったり、いろいろ
半年もあるんですか、
はい、
あなるほど。それで、やっといわゆるハーベストムーンさんが納得するビールがやっとできるってことです
か。まあ、納得と言いますか、まあ、その商品として出せる、
出せるという、
はい、
あそういうことなんですね、はい。で、まあ、ハーベストムーンさんそういうふうに工程を得て、まあ、さまざまなビールを作られてるわけですけど、
はい、
ハーベストムーンさんの特徴って言いますとね、エクスピアリ内で、まあ、要はレストランと併設してるわけじゃないですか、工場、
はい、
でさっきあのレストランの中を見ながら行くと、この工場は少し見えんですよね、レストランの中
で、
ね、
そうですね、
だからすごくあここで作ってるんだっていうのがあるわけですけど、
はい、
この子どうやらあれですよね、ビール要は出来たてのものが要は飲めるってことですね、できてるわけですから。
そうですね、まあ、全部の種類じゃないんですけども、
はい、
定番が5種類あるうちの4種類は工場内の製品タンクからお店 の、 そのビールが出てくる、はい、まあ、タップ、ビールサーバーのタップのところまで床下の、冷たい水が循環する配管を通して、はい、直接、
あ もう本当に層からそのまんま、
そのまま
サバにバーとつながっていくと、
はい、あの、まあ、冷たく冷やしてあるので、はい、ビールももちろんぬるくはならないし、
そうですね、まあ、ゼロ度ですからね、
はい、ちゃんと品質を保てる状態にして直結させてあります。
本当に作りたてのビールが飲めるってことですね。
全然新鮮なビールが楽しめます。あ、
それはすごいですね、
はい。
まあ、だから結構ここで飲むとね、なんか今日ほら雨で実は収録日がそうだったんですけれども、はい、お客さんが結構ね来られてて、やっぱりビールを楽しみに来られてる方がいるんだなって感じで、ちょっとレストランで見たん
ですけど、そうですね、まあ、昼間からもまあまあビールは飲んでいただいてますね。
やっぱりあれですよね、もう昼間から飲むのが美味しいっていう人もいますから。
そうですね。
いやだからいいですよね、こういうなんて言うんでしょうね、特にまあこの放送6月ぐらいになって、このあとジメジメするんで、そういう時にやっぱりなんて言うんでしょうね、作りたての冷たいビール飲みたいなっていうのはすごくあるもんですから、
はい、
非常にありがたい場所だなと思うんですけれども。
そうですね、その頃はまたその頃の時期に合った限定ビールなんかも作る予定でいますので。
そうですか、
はい、
楽しみですね。で、4種類っていうのは具体的にその種類を教えてもらいたいんですけども、
定番は5種類あるんですけど、はい、まずピルスナーと、それから黒ビールのシュバルツ、
シュバルツ、
それからペールエール、
ペールエール、
ブラウンエール、
ブラウンエール、
ベルジャンスタイルウィート、
ウィート、
はい、はい、
もう噛んでしまいました、すみません、はい、なるほど。
この5種類は定番なので、はい、1年中いつ来てもお楽しみいただけるように作ってます。
作りたてが飲めるということで、
そうですね、はい、
でも、もちろん作ってる過程も少しだけ見れるということですね。
そうですね、チラ見
って、
ね、
チラ見って感じで、はい、見れるんで、ぜひとも楽しんでいただければ結構かなと思います、はい、すみませんね、今日は本当にお忙しい中、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
FM 83.6 メガヘルツ秋田島カイトのトライフィーリングズ、はい、ということで園田さんでした、ありがとうございました。この後はですね、隣にありますロティズハウスというですね、ビールに合う食べ物とですね、作りたてのビールが楽しめるお店があるわけでございますけど、そちらでですね、ビールを飲みながら感想を言おうかなと思ったんですが、お客様がいるということでございまして、そこでの収録は断念しまして、まあ、実はですね、このハーベストムーンさんはですね、お土産でですね、瓶ビールが買えるんですよ。ということで、一般的によく知られているピルスナーと黒ビールのシュバルツを買いましてですね、うちに帰ってですね、オフモードでラジオのモードじゃなくオフモードでですね、ビールを飲みながら感想を言うという企画をこの後やりたいと思います。さてですね、その前に一曲聞いていただきたいわけでございますけれども、ガールズバンドさんがね、一堂に会するですね、ナオンのヤオンというイベントがですね、今年も行われたわけでございますけど、今年のナオンのヤオンにですね、浦安のバンドが出演しておりましてですね、それもね、学生のガールズバンドなんですよね。はい。こちらですね、初めての初と舞い上がるとかっていう意味での舞うっていう字あるじゃないですか。初舞と漢字で書きまして、空と読むんですね、空さんね。この空さんがですね、なんとナオンのヤオンに出てるわけでございます。ございますよ、今年すごいね、浦安のバンド、なんかね、音楽盛り上がってるとは聞いたんですけどね、なかなかやるじゃないかということでございましてですね、注目のですね、ソラさんの曲を聴いていただきたいと思います。ソラさんです、やっぱインド人。
愛する一人の女性がインド人の男性に恋に落ちるお話です。インド旅行をね
プのトライフィーリングズ。今からですね、今日取材してきましたハーベストムーンさんのね、地ビールをいただこうかなと思っているわけでございますが、まずですね、いわゆる一般的な黄金色のピルスナービールでございますね。さあ、ちょっと、本当にいい香りがしますね。いただきます。濃い泡がね、これ立っておりますね。いただきますよ。飲みやすい。ほのかに甘くて、その後香りが非常にいいと言いますかね。うまいですね、やっぱりね。これ飲みやすくてうまい。もう夏のね、蒸し暑い時にね、本当に喉渇いた、なんかすっきりさせたいなという時にね、飲むビールには本当に最適な、いいビールですよ、これ。さて次はですね、黒ビール、シュバルツということでございましてね。これね。本当真っ黒だね。まさに黒ビール。泡も黒いな。違う、味が違う。しっかり苦い。ピルスナーは後から苦味あるんですよ。ビール特有の苦味あるんだけれども、スッと入るような、少し甘みも感じるような、そして香りが強い、そんな感じのものだったんですけれども、シュバルツはね、どちらかというと本当に苦味、昔あったビールだなって感じする。うまいな、これもうまいな。これはね、どちらかっていうとね、もちろん夏でもいいんですけれども、これは冬でも飲めるビールってやつですね。ね、ドライを飲むのは夏、そしてラガーを飲むのは冬みたいなね、そんな感じで、言ってみりゃね、これはね、鍋とかね、ああいうのにね、いいんですよ。この鍋食べて、この苦い、この黒ビールカッとね、行くというね、シュバルツいいです。なんちゅうテンションで放送してんだって感じですけど。とにかく2本とも美味しかったわけでございますが、ピルスナーね、このピルスナー本当にね、冷たくして飲んでもらいたいですね。もうこの最近暑いじゃないですか。もう蒸し暑いつか嫌な暑さっていうかね、こういう時に冷えたピルスナーをこうね、喉に入れるわけですよ。そうすると喉がね、バーッとね、爽快感を増すわけでございますけれどもね、これはピルスナーでしか味わえないですね、この爽快感は。で、特にね、ハーベストムーンさんのね、ピルスナーはですね、インターナショナルビアカップ金賞、アジアビアカップ金賞とですね、味は折り紙付きなわけでございますけれども、イクスピアリはね、やっぱ夢の国でございますから、味がね、その夢の国と言いますかね、なんか爽やかさがね、またちょっとしたね、メルヘンがあるっていうかね、やっぱり香りがいいからね、これがね、非常にね、楽しみがいがあるっていうかね、そういういいビールでしたね。もう夏にね、楽しめるビールという感じだったんじゃないかな。あとはシュバルツですよ。このシュバルツはね、苦かったけどね、これはね、鍋もそうだけど、やっぱりドイツ料理だね。ウインナー焼いてね、それをかぶりついてね、そしてね、苦いビールをこうやってガーッと飲むと。そうするとね、このうまいものとですね、その苦味がね、マッチしてね、最高のね、食べ応え、そして飲み応えを味わえるっていうかね、これはね、やっぱりね、シュバルツの持ち味じゃないかなと思います。ハーベストムーンさんのシュバルツはですね、インターナショナルビアカップ銀賞、アジアビアカップ金賞を取っている、これも強者のビールでございますんでね、ぜひとも楽しんでいただければ結構かなと思います。トライフィーリングいかがだったでしょうか。ねえ、やっと12週目にしてですね、浦安らしい放送ができましたね。 そんなこと言ってたらですね、来週最終回ですよなんで浦安でこの放送やってんだよって話ですけれどもまあいいじゃないですか。はい、ということで来週の足利島海斗のトライフィーリングは最終回でございます。6月28日でございますね。企画はですね、施設ビング系ってなんだということでございまして、施設っていうのは私の説ということでございまして、足利島海斗が考える、まあ、90年代に音楽のムーブメントを呼びましたビング系についてですね、解説していきたいなと思うわけでございますが、もちろん私との視点ではですね、問題があるということでございまして、ここはですね、90年代の、ビングといえばですね、ザードさん忘れてはいけないわけでございますが、そのザードさんのファンでございますカラオケ女王牧野彩子さんに来ていただいてですね、ザードさんについてですね、ファン目線でですね、語っていただきたいなと思っております。まあ、とにかくですね、このビングというものをね、徹底追求していこうかなと思うわけでございますが、実はですね、第3回の本放送のみの放送ではやってたんですね。オンデマンドではですね、流れていないので、実際はね、今ね、この過去の放送は聞けないですから、どういう放送してたかっていうのは分かんないと思うんですけれども、まあとにかくその時はですね、浜田麻里っつってですね、80年代にビングにいたアーティストを特集してたわけでございますけれども、このね、浜田麻里っていう視点でやってたのではなく、今回はですね、まあ全体的にビングとは何かっていうのをね、やっていきたいなと思っておりますんで、ぜひともお楽しみくださいませということでございますけれどもね、やっとね、来週で最終回になってしまうということで、本当に3ヶ月ね、こんな放送ね、もうとにかく私のわがままでやってた放送ですけれどもね、まあとにかく楽しかったなっていうのは、正直な感想、まあ最終回みたいな話してますけれどもまあとにかくですね、もう最後の最後までですね、トライフィーリングという言葉、まあね、些細なとかね、そういう感じでございますけどね、ちょっとした私のね、わがままでですね、放送をやっていきたいなと思いますんで、ぜひともお楽しみくださいませ。その私のわがままが12回分詰まっておりますインターネットのオンデマンド放送、ぜひお楽しみくださいませ。番組のホームページからですね、過去の放送を聞くっていうのをやりますとですね、過去12回の放送が聞けますんで、ぜひお楽しみください。それ以外にですね、番組のホームページではですね、番組からのツイッターやですね、番組からのフェイスブックページというのがございまして、まあ番組情報とかですね、補足情報がですね、まあつぶさに流れるのがあるわけでございますけれども、あと2週しかないんだから入ったってしょうがないじゃないかと思う方もいるかもしれませんが、最後の最後だから付き合ってよって感じでございますんでね、どちらもね、ぜひともね、登録していただければ結構かなと思います。ということでございまして、今週の足利島海斗のトライフィリングはここまでということでございます。ではまた、足利島海斗でした。それでは皆さん、 See you next week!